今日はお読みいただきました、このイザヤ書の43章を通して、あなたは私のものという、そういう題でメッセージをお取り次ぎさせていただきたいと願っています。歓迎礼拝ですので、イエス・キリストの救いとはということに、テーマを絞ってご一緒したいと願っています。特に、43章に記されています3つのことにスポットを当てさせていただいて、キリストの救いということをご一緒したいと願っています。3つのことと申しますのは、2節にありますが、この時という表現で記されている箇所でありますが、あなたが水の中を過ぎる時も、あるいはその後に川を渡る時も、そしてさらに火の中を歩いていてもと、歩く時もと、そのように記されているわけでありますけれども、それがそれぞれどういう時なのかということを今日確認をさせていただいて、またそうした中でも、なぜイエス・キリストが私たちの救い主かということをご一緒したいと願っています。3つの時と、水の中を、川の中を、火の中をというような、そういう状況ということを思いますときにですね、私はイエス様が語られた三条の説教の締めくくりとして語られた、岩の上に家を建てた賢い者と、砂の上に家を建てた愚かな者の例えを思い出しました。三条の説教の締めくくりですよね。そこには誰にでも望む試練が記されています。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですと、主が語られたその試練とは3つ。それは雨、上から、そして洪水が押し寄せ、足元を下から救われるような、そういう状況の中にあっても、あるいは風が吹きつける、横から私たちを押し倒すような、皆さんそれぞれどんなことを想像なさるでしょうか。けども、イエス・キリストにある時、私たちの生涯において思わぬ試練が私たちに臨むということは避けられませんけれども、それでもキリストにある時、私たちは倒されることがないということを、イエス様はそこで教えられたわけでありますけれども、では今日の箇所でありますけれども、イエス様が、神様がイザヤを通して語られた救いとは一体いかなる救いでしょうか。あなたが水の中を過ぎるときにも、川を渡るときにも、あるいは火の中を歩いてもと。そんな中で最初にイザヤ書と言われていますけれども、イザヤという人の紹介をさせていただきたいと。初めてイザヤという人の名前を聞かれる方があるかもしれません。一言で申しますと、イザヤという人物は神様に会って変えられた人物、永遠の初めから父なる神様の傍らにおられたイエス様、そのイエス様は私たちの救いのために人の姿をとってこの地上に来てくださいました。それを受肉と、肉体を取ると、 受肉と言いますけれども、肉を受けると書きますけれども、人となってイエス様が来られる前の子なる神であるイエス様を見た人物っていう。で、そしてイザヤという人物はですね、そのイエス・キリスト、受肉前のキリストに、この出会う前はどうであったかっていうと、あなた方は災いだと、あなた方は災いだという人物でありましたけれども、けれどもイエス・キリストに出会うことを通して、私は私が災いだというものになって、共にそれ以降人々に神様にある希望のメッセージを語るものに変えられた人物であります。どんな希望を語るようになったかというと、イザヤが語った代表的なメッセージの一つにですね、皆さんも多くの方ご存じでいらっしゃると思うんですけど、さあ論じよう、たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のように白くなる、主は仰せられる、たとえあなたの罪がどんなに深くても、というメッセージを語るものに変えられた人物。彼が変えられるイエス様との出会いっていう、ちょっと見てみましょうか。イザヤ書の今日43章を開いていますが、6章にイエス様と出会った時のイザヤの姿が描かれています。イザヤという人物は宮廷に王に仕える預言者でありました。そして当時イスラエルの国は、南ユダヤ国はウジヤという王によって治められていたわけでありますけれども、ウジヤ王が死んだその時でありました。1134ページお読みいたします。ウジヤ王が死んだ年、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィム、御使いでありますけれども、その上に立っていた。彼らはおのおそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ、その呼ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満ちた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の中に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、そのように記されていますが、国の荒廃と衰退を憂い、なんとかしてこの国を立て直すことができたらと志していたウジヤ王。そしてそのウジヤ王とともに、イザヤは預言者として、民が、国が神様の前に立ち返るようにと、宗教改革を志すものでありました。にもかかわらず、なんとイザヤが頼みにしていたウジヤ王が突然死んでしまうという、聖書はそれをウジヤ王の死んだ年と記すわけでありますけれども、望みをウジヤ王にかけていた預言者イザヤ、そしてそのことの上に、これからこの国は一体どうなっていくんだろう、深い悲しみと憂いの中に神殿に入っていったときに、そこでイザヤはイエス様に出会う。それは聖なるかな聖なるかな聖なるかなと、御使いがこの神様を褒めたたえているっていう、受肉する前のキリストの姿。 あまりにも神々しい。そうした中で、私は滅びるばかりだと叫ぶイザヤであったわけでありますけれども、こうしてイザヤは神様に出会い、そして希望を持つ人物に変えられ、また希望を語る者に変えられたわけであります。私たちの人生っていう、これからの人生、あるいはこの国、この世界、あるいは私たちお互いの家庭っていう、我が家は、あるいは職場は、最近礼拝のためにですね、10時5分から、3階で、役員が集まって、そして、礼拝の祝福のために心を注いで祈るようになりましたが、その時にですね、始まる前に、いや、血圧が180、薬飲まないと180あるんだとか、あるいは低くて110で目がフラフラというような、そんなふうな、本当に私の健康はどうなるんだろうか、さまざまなそうしたこと。でもそんな中で、神様は希望を与えてくださるお方っていう、そのように、イザヤは語るわけであります。早速43章に、帰っていきたいと思いますけれども、神様が、ご自身の言葉を受け取ろうとする者に、語られるメッセージとはどんな内容だったのでしょうか。まず2節の、あなたが水の中を過ぎる時にも私はあなたと共におると。水の中を過ぎる時というのは、神様はいつのことをイメージなさりながらこう語られたのでしょうか。水の中、それはノアの洪水をイメージなさりながらということでありました。神様が作られた人、どれほど神様は作られた人を喜ばれたことでしょうか。けれどもノアの洪水の前、それほどに人のことを喜ばれた神様が、私は人を作ったことを悔いるとまで語られました。ちょっと見てみましょう。創世記の6章、ページ数は8ページでありますけれども、創世記の6章の5節、お読みします。主は、地上に人の悪が増大し、大丈夫でしょうか、開かれましたか。創世記の6章、ページ数は8ページ。主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や飯物、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていたと。そうした中で聖書を読み進んでいきますと、この洪水から救われたのはノアの家族8人だけであったと記されています。ノアの家族の中でさえ、あるいはノア以外のものは 罪に飲み込まれそうになる手前、あるいはすでにノアの娘の婿たちは片方ですね、滅びの中に足を踏み入れていたかもしれません。私はダメだっていう、こんな私を神様が許されるはずはないっていう。けどもそんなことはないっていう。さあ、箱舟を一緒に作ろう。そしてその中に入るんだっていう。罪の中に飲み込まれそうな、になったとき、水の中に全てが飲み込まれそうになったとき、彼らは救われるわけであります。そのように神様は私たちが不安の淵の中に、あるいは恐れの淵の中に、あるいは罪の上に死の淵に飲み込まれそうな状況であったとしても大丈夫だって。私が差し出す救いを信仰によって受け取るならば、と語られるお方。何かにもどうにもならない力に飲み込まれそうになるときに、死の淵に飲み込まれそうになるときにも。では、二つ目でありますけれども、二節には、川を渡るときにも、あなたは押し流されないと、神様はイザヤを通して語られました。川を過ぎるときとは、どのような背景であったでしょうか。それは、イスラエルがエジプトでの奴隷生活を強いられ、けれども神の恵みによってエジプトから脱出する、その時の光景であります。イスラエルを晒せよ、晒してなるものかという、エジプトのファラオでありましたけれども、神様がイスラエルのために示す奇跡の上に、もうお前たちは出ていけっていう。けども、いや、やっぱりとですね、エジプトから脱出することができたイスラエルでありましたけど、命からがらファラオの手から逃れることができた、よかった、そう思いつつ、イスラエルの民が後ろを振り返ってみると、なんと大軍が、戦車に乗った大軍が襲ってくるではないですか。もう一度民をエジプトに連れ戻そうとする、そういうエジプトの軍隊。前は紅海で、そして後ろはエジプトの大軍っていう、万事休すっていう。せっかく奴隷の生活から解放されると思ったのにっていう、また希望のない生活に引き戻されるのかっていう、そんな絶望感に支配されようとしている、そういう時にですね、神様はモーセに命じられました。持っている杖でこの後悔を打ちなさい。そうした時に海は真っ二つに分かれました。そしてその海の真ん中に道ができて、イスラエルの民はその海にできた道を通ってと、神様はその川の中にイスラエルを導き入れられてっていう、追ってきた軍隊、エジプトの軍隊がイスラエルが通った後に海に飲み込まれてというようなこと、本当に不思議でした。神様は川の中にイスラエルを導き入られて、そこでエジプトの軍勢を打ち砕かれて、イスラエルを奴隷としようとする力を打ち砕かれてっていう、イスラエルの人々っていう、自分たち何が起こったか正直わからなかったでしょう。もう気がつけば奴隷生活から解放されて、約束の地、希望を を目指して進むものにされていた。クリスマスに洗礼を受けられた松下忍さんのことをこう思い出したんですけれども、本当に幸いでした、お祈りありがとうございます。そして忍さん、クリスマス洗礼を受けられた、でも、その前に多くの癒しを不思議を経験した、それによって彼女は決心ができたんだと思うんですね。そして、洗礼をと。でも一つだけですね、口にできないことがありました。それも彼女が明かしていましたので、紹介させていただいてよろしいと思うんですけど、実は、ヘビースモーカーでというようなことを1日2歩というの、ところが洗礼を受ける前にですね、突然気管支炎にっていう、そして1週間こう激痛で、すると気がついたらタバコが止まっていたと。その本当に気管支炎というのは、そういう中に私を導いてっていう。でも神様は本当に不思議をなされるお方なんですねっていう。私たちが、私たちはどんなものにとらわれて、あるいは私たちは何を恐れているでしょうか、あるいは戦っているでしょうか、あるいはそのとらわれや恐れっていう、もうどうせ勝てっこないとすでに諦めてしまっているというようなことが私たちあるのかもしれません。そしてもう希望を捨ててしまっている。でも神様は水の中にイスラエルを招き入れられて、そしてそこで不思議を思いもやらないことをという、かつては紅海の水の中に招き入れられましたけれども、神様は今私たちを光の中に招き入れられて、光の中に招き入れてくださって、そしてそこで私たちが神様の前にありのまま心を注ぎ出すときに、神は不思議をなしてくださるお方、すべて光に照らされたものは光となるのであるっていう、思いもよらない解決と癒しを祝福をあなたに注いでくださるお方だっていう、足跡という有名な詩があります。本当に紅海の中に招き入れられて、水の中にあえて招き入れられてっていう、足跡というのは、私は夢を見たという、私は人と共に渚を歩いていたって、足跡、海岸を夢ですけれども、イエス様と一緒に歩いていたって、そういう夢ですよね。ところで神様、いつもあなたは私と歩んでくださっていましたが、イエス様、一番私の人生で辛く悲しい時、振り返ってみた時に、そこには一つの足跡しかありませんでした。一番あなたにいてほしかったその時、あなたを私が一番必要とした時、なぜあなたは私を捨てられてどこかに行っておられたんですかと、その時に神様が、私の大切な子供よ、私はあなたを愛している、私はあなたを決して捨てたりはしない、あの足跡が一つだった時に、私はあなたを背負って歩いていたのだ。試練の中であっても、 けども、そこで抱きかかえて、その中で、あなたが何かに押しつぶされ、たとえあなたを何かが押し流そうとしたとしても、神はあなたを守ってくださるお方だと聖書は語ります。そして、三つ目の火の中をくぐるときにもという、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。ノアでしょ？そして出エジプトでしょ。じゃあ火の中って想像できた方いらっしゃいますね。想像できた方いらっしゃいますね。火の中、それは私が作ったこの金の像を拝まないなら火の中に投げ込むぞと言った出来事ですよね。バビロン帝国の王のネブカデネザルの言葉であります。ダニエル書の3章、イザヤ、エレミア、エゼキエルの後でありますけれども、ダニエル書ちょっと開きましょうか。3章の12節から、3章の12節、1452ページ、火の中を過ぎるときにも、一体どんなときだったんでしょうか。ダニエル書の3章の12節から1452ページを読みします。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛およびもろもろの楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。そのように彼らは語りました。そのためにですね、このネブカデネザル王は怒ってですね、炉の温度を7倍にせよ。そして、なんとその中に投じようとしたときに、彼らを連れて行ったこの、人々が焼き死んでしまうというような、その状況、そうした中で、先のエジプトの場合には、ファラオの場合には、イスラエルを奴隷にしようとしましたけれども、それ以上ですよね。こちらこの時はですね、青年たちの心を 内面までも奴隷にしようとしたっていう。エジプトの場合には体を奴隷束縛しようとしましたけども、こき使おうとしましたけども、このところは青年の心さえも奴隷として支配しようとして、本当に悪魔的であります。神の形に似せて作られた人の尊厳までもネブカデネザル王が支配しようとした時って、ある面こうしたことは本当に何かに疲れていなければそんなことができない。だけれども人は何かに疲れればこんなことさえできてしまう。私が作った金の像を拝まないなら、お金や名誉や欲や憎しみや、そうしたものに疲れるときに、私たちは時に被害者のみならず加害者にさえなる危険性がないわけではないという、そういう中で、まさにこの3人の青年たちを、まさにあなたそのものを奴隷にして、あなたの自由を奪おうと、そして飲み尽くそうとする、そういう試練の中にあったとしても、神様は私たちを守られる。この火の中という箇所においてはですね、突起するべきこととして3章の25節には何と書かれているかというと、ダニエル書の3章の25節には、7倍の厚くした炉の中に放り込めということでありましたけれども、しかしその中で 3章の25節を読みします。すると王は言った、だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者はの姿は神の子のようだ。投げ込まれた3人ではなかったのかという時に、もう一人神の子のように、人の子、これイエス様ですよね。イエス様がその試練の中で、燃え盛るような試練の中で、焼き殺されるような試練の中に神様がいてくださって、結論でありますけれども、皆さん、イエス・キリストの救いとは一体どのような救いかと、それは何かをくださるというような救いにとどまるものではありません。何かをくださる、ああ本当に神様は経済的に祝福してくださった、あるいは私の病を癒してくださった、災いに遭わないようにしてくださった、それも本当に感謝けども、それ以上であります。イエス・キリストの救い、それはあなたを守ってくださる、あなたそのものを守ってくださる。水の中を行くとき、川の中を行くとき、火の中を行くときでさえも共にいてくださって、私たちを守ってくださるあなたそのもの、あなたの霊を、人であるあなたがどんな中にあっても人であることを感謝して、神の栄光を期すことができるもの、をしてくださる。あなたの尊厳を守ってくださるっていう。これが足らない、あれが足らないではありません。必要なものはすでに与えられている、十分であるということに気づかせてくださって、そして神様を仰ぐものにしてくださる。あれを与えてください、これを与えてください、いやそうじゃない、私自身をお前に与える。 あなたは私の目に高価で尊い。そしてそれゆえに恐れるな。キリスト教の救いとはどんな救いかっていうと、恐れるなとおっしゃってくださる神様が、私のためにあなたのためにご自身を与えてくださって、あなたがどんな試練の中に行こうが、あることがあろうが、いやむしろその中に招いてくださって、けれども守ってくださって、その中で神の栄光、あなたの人生を、あなたを輝かさせてくださる、そういうお救いであるということ、本当に感謝をいたしましょう。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。お祈りいたします。